お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は整形外科の伊波祐樹先生にお越しいただいて、子どもの足のお悩みということでお話をいただきたいと思います。伊波先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、子どもの、ね、足のお悩みというお話なんですけれども、
はい、
まあ、まずはじめに沖縄県の子どもの出生数に関して、でまた皆さんが知っておいてほしいというような病気について教えていただけますか。
はい、2023年のデータにはなるんですけども、
はい、
1年間の出生数、まあ、これは県のホームページから出されているものなんですけども、
はい、
約1万2000人というふうに言われております。
はい
はい、で、出生されたお子さん、まあ、いろんな成長過程たどると思うんですけども、
うん、
ここで一つその、まあ、気にかけてほしいっていう病気で、発育性股関節形成不全という、
はい、
まあ、聞き慣れない単語だと思うんですけども、
そうですね、
そういった病気があります。
はい
はい、でこの病気は一言で言うと、
うん、
赤ちゃんが成長していくにつれて、はい、股関節がうまく発育しない病気というふうに言われております。
股関節がうまく発育しない、
はい
はい、そうなるとどうなっていくんでしょう。
ですね、発育していかないと、
うん、
まあ、要はですね、大人でいう足の股関節の脱臼というふうになっていきます。で脱臼していくと、
はい、
まあ、どんどんどんどん大人に連れていくにつれて、その歩行が、
うん、
まあ、困難になったり、股関節痛が出てきたり、
うん、
っていうようなさまざまな、そのお子様の将来にかけてさまざまな不都合が起きてきます。
はい、これは多いんですか。
これはですね、
はい、
頻度としてはですね、全国の中でも沖縄県は低い方というふうには実は言われているんですけども、
はい、
県内で、まあ、約1万人出生したとして、
うん、
大体 4,5 人ぐらいというふうに言われております。はい、なので、
はい、
県内で1年間で10人前後いるかいないかぐらいになるかと思われます。
うん、あ、よかったです。そんなに多いわけではないんですね。
はい、
はい、でも他にもあるんでしょうか。
あ、そうですね、でこれはあくまでも確率なんですけども、なのでそのぐらいの数なんですけども、ただこの1万人の中にやっぱりこうご病気、まあ、もしくはこれから病気になろうとしているお子さんがやっぱりいるっていうことで、
はい、
どうしても僕たちはその見つけていかないといけない。 1万人を全員が全員調べるのはなかなか技術的にもマンパワー的にも難しいので、どうにか拾い上げていかないといけないというふうな現状があります。
はい、はい、まあ、本当ですね、拾い上げていかないといけないというのでは、じゃあこれどうやったら皆さん発見できるんでしょうね。
はい、はい、でここで一つキーワードになってくるのが乳児健診というものがあると思います。
はい、あ、はい、
でだいたい 3,4 ヶ月頃にするのが多いかなって思うんですけども、
うん、
この中でこの発育性股関節形成不全、いわゆる脱臼しそうになるお子さんを見つけるポイントがいくつかあります。
うん、あるんですね。
はい、
はい、お願いします。はい、
でまず一つ、これまずこの一つがあれば、
うん、
もうすぐ脱臼疑った方がいいっていうのがまず一つあってですね、
はい、
これは赤ちゃんの股関節の開き、うん、
はい、
まあ、この大の字に広がった時に、
うん、
開きの硬さ、
はいはい、
股関節が、例えば160、170、180度いかない、こういった、
うん、
まあ、いったとしてもその 片足だけしか行かないとか、そういった開きに制限がある方はやっぱり一つ疑うポイントになります。
赤ちゃんって柔らかいっていうイメージなのでどこまでも開いていきそうなんですけどあ、それがちょっと違うなと、片っぽだけしか開いてないとか、あんまり開かないとかっていうのは見過ごさない方がいいってことですね。
そうですね、
はい。
でまあ、こういった硬さがあれば、うん、やっぱり即気にしないといけないというのがあるんですけど、
はい、
他にも実はいくつかチェックポイントがあってですね、
はい、
まあ、今から4つ言いますけども、
ええ、
まず1つ目、
はい、
大腿部、太ももですね、太もものシワ、大体、赤ちゃんにはその内側の方にシワがあるんですけども、
うん、
その左右のシワの入り方が右と左で違う、うん、
右と左で違う、
はい、
はい、
例えばその線の入り方とか、
うんうん、
あとは線の高さが違うとか、あとはその食い込み方、うん、その深さが違うとか、
うん、
そういったものが対象になります。
普通はだいたい左右対象なんですね。
そうですね、はい、
赤ちゃんって本当にぷよぷよしてるんで、
そうですね、
ボンレスハムみたいなのがよく言います。むちむちしてそれのね、それが普通は左右対称なんだけど、それが違ってるっていうところですね。
はい、
はい、
まず不対称のかどうかっていうのがまず一つチェックポイントで、う
ん、はい、
で二つ目、
はい、
二つ目は家族歴です。
家族歴、
はい、はい、ここでいう家族歴は、まあ、三頭身までなんですけども、
うん、はい、
まあ、例えばお子様の例えば親とか、あとはおじいちゃんおばあちゃんとか、うん、そういった血のつながっている方で、足の付け根の病気、
はい、
まあ、ここでは本当に脱臼とか、
はいはい、
そういった病気があったかどうかっていうのが一つポイントになります。
うーん、このおじいちゃんおばあちゃん、あるいはお父さんお母さんが昔脱臼していた、同じように子どもの時にそうだったっていうようなことなんですか。
そうですね。
へ、
あるいは例えば今治療中とか、
あ、
まあ、そういった足の付け根の病気があるかどうかっていうのがまずポイントになってきます。
なるほど、はいはい、
で3つ目がですね、
はい、
女の子がかどうかっていうのもチェックポイントになります。
へ、
はい、
女の子が多いということなんですか。こういうのは、
そうです、相対的になんですけども、うん、やっぱり男児よりも女児の方が多いというふうに言われていて、はい、これも一つチェック項目になっております。
これは何か意味があるんですか。理由という、
理由というよりも多分おそらく今までの、うん、まあ、データというか、
はい、
そういったもので確率が高い
のが女の子なんですね。
はい、そうですね、
はい、分かりました。
であと最後に、
はい、
逆子かどうかっていうのも一つポイントになります。
はい、
で逆子だと、
はい、
どうしてもなんていうんですかね、その足がその、うん、うまく開いていない状態、例えばその、はい、その足がその縮こまって生まれてきたりとか、うん、やっぱりそうじゃなかったとしても、
はい、
やっぱりその正常の頭の位置と、
はい、
それとは異なると、うんうん、やっぱりこういった形成不全の可能性が高いっていうふうに言われております。
あ、なるほど、
はい、
じゃあ今の4つというのがシワが左右対称ではない不対称、
はいはい、
っていうのと、ご家族の中に脱臼の経歴があるとか、
はい、
今治療している方もそうなんですね、
はい
はい、そして統計的に女の子の方が多いと、
はい
はい、それとあと逆子だとそういうのが出やすいということなんですね。
でこの中から2つチェック
、
はい、引っかかれば、
うん、
さらにもう一段階踏み込んだ検査が必要になることがあります。
はい、ああ、そうなんですね。はい、これはでも大体お母さんたちは毎日見てるので分かるかなと思うんですけれども、はい、早ければ早いほどやっぱりいいんですよね。
あ、そうですね、
見つかるのは、
はい、この例えば硬さがあったら、
うん、
まあ、やっぱり一旦は病院に来ていただきたいですし、
うん、
今言ったシワの不対称、家族歴、女の子であること、あと逆子、この中から2つ何かチェック項目があればまた病院に来ていただきたいで、これで、僕たちは超音波とか足の超音波を使って検査するんですけども、はい、やっぱりその脱臼を、まあ、見つける、早めに見つけるっていう意味で、
うん、
できれば僕たちとしては半年以内、
はい、
生まれてから半年以内にこのお子さんがもしかしたら将来抜けそうだとか、
うんうん、
そういった予想ができればこの後の治療に生かしていくことができます。
あ、そうか、今ではなくても将来そうなるかもしれないというのがあるんですね。
そうです。
へ、
全く脱臼してない子ももちろんこのチェック項目かかってもいるんですけども、うんうん、やっぱり今からなりそうだっていうこの、まあ、完全に脱臼していることのその間のグレーゾーンの領域、
はい、
こうお子さんもやっぱり中には混じってたりするので、それをどう拾うかっていうのも僕たちの課題になっております。
ああ、そうなんですね、はい、いやこれって、まあ、その時点で、見つけられて先生たちのところに行ったら、まあ、治療法としてはどんな感じの方をやっていくんですか？
そうですね、治療法に関してはもし半年以内に来ていただければ、うん、そういった足をしっかり広げてあげるための装具があります、
うん、あ、はい、何かつけるわけですね。
そうです、うん、足を広げるための装具をつけたり、
はい、
あともしそういった治療でもなかなかこの足の治りが悪い方の場合は、牽引療法として、
はい、
まあ、これは主に入院でのことが多いんですけども、足を引っ張る治療ですね、
うん、
で例えばそれでもどうしても股関節がうまく入らないとか、
はい、
脱臼がそのまま残ってしまうとか、うん、そういった場合にはもう最終的には将来でその手術とかっていうようになることもあります。
ああ、そうなんですね、
はい、
じゃあこれって本当に早ければ早いほど治りがもちろん早いし、
はい、
ちょっとそれが見つけるのが遅かったり病院に行くのが遅かったりするとどんどん治療も長引いていくし、将来お子さんの歩きとかにはちょっと影響してくる可能性があるわけですよね。
そうですね、
うん、
なのでやっぱりこう半年以内に見つけることができればそういった装具の治療、まあ、数ヶ月の装具の治療だけで、はい、終えることもできれば、やっぱり将来的手術ってなると、
うん、
やっぱりこう何回も将来的手術したり、あとはその股関節のそういったその変形症とか、
うん、
それにもつながってきたりすると最終的にはこの人工関節を入れるような、
はい、
まあ、将来的にですけどね、大人になった時とか、
はい、
そういったことにもつながってくるわけです。
そうなんですね、はい、そうなるとちょっと赤ちゃんも大変です、
はい、
ですもんね、
はい、
いやあと私たち、まあ、私たちというか親がそうならないようにとかっていう予防みたいなのもできるんですかね？
あ、聞いてくれてありがとうございます、
はい
はい、実はいくつかできることがあってですね、
はい、
まあ、僕たちが、まあ、まずしっかりお伝えたいのは、うん、乳児検診、
はい、
こういった検診をやっぱりしっかり受けていただきたいなっていうのがまずあります、はい、受けていただかないとやっぱり僕たちはそれに対してお答えすることもできないですし、うん、まずはそういった市町村か、
うん、
そういったところからの検診を受けていただくってことですね、
はい、
で他にはですね、
うん、
まあ、いくつかあるんですけども共通するものとしては、
はい、
足の お子さんの股関節を広げることによって、
はい、
自由に動かせる環境を作ってあげるっていうのが大事です。で具体的に言いますと、
はい、
おむつは例えばきつく締め上げないとか、
はい、
おむつをきつく締め上げすぎてしまいますと、
はい、
どうしても足が閉じてしまったりとか、
うん、
自由にこの股関節を動かすことを阻害したりすることになるので、
うん、
そういったきつく締め上げないようにする、
はい、
他にはその抱っこの仕方に関してはその正面から抱っこする、お互いに向き合って抱っこするっていうコアラ抱っこっていうやり方があるんですけども、
はい、
足そのコアラ抱っこも足を広げる形になりますので、これも赤ちゃん の、うんうん、股関節がうまくこう形作られていくにはいいというふうに言われております。
あ、なるほど、お母さんの、ね、胴体に足がこう巻きつく感じになるということなんですよね。
そうです、
そうです、はい、あ、それだと股関節が開く。あ、なるほどね、はい、はい、
あとは向き癖も、うん、関係してるって言われてるんですけども、
はい、
まあ、例えば左側向くかが、うん、多い、
はい、
そういったお子さんだと、うん、向いてる方と逆の足をピンと伸ばす癖が、うん、まあ、やっぱ基本的にはそういった反射があったりしますので、やっぱりその向いてる方と逆の足が抜けやすいとか、
うんうん、
そういったのがあります、
うん、あ、なるほど、
はい、なので、まあ、例えば左ばっかり向いてしまうお子様には、うん、時々右を向かせたりとか、
うんうん、
そうするとピンと突っ張っていたその下半身、その足先もやっぱりこううまくこうほぐれてまた開くようになりますので、うん、そういった向き癖もできれば気にかけていただきたいなというふうに思います。
うーん、そうなんですね、はい、向き癖っていうのもあるんですね。
はい、
はい、分かりました。じゃあ先ほどこの早く見つかった場合装具をねつけるっていうようなお話があったんですけど、そういった早めに分かった場合はお家でそういうものをつけてお母さんたちが見るっていうことで治療になっていくわけですか？
そうですね、
うん、
でやっぱり早めにやってそうですね、例えばそういった装具治療でできるのも、うん、大体、まあ、せいぜい1歳まで
ああ
大体まあ目大まかな目安ですけども、
うんうん、
っていうふうに言われております、
はい、
で、まあ、やっぱり半年以内でその見つけることでやっぱり入院が必要な治療を、
うん、
まあ、結構避けることができる。
ああ、なるほど、
はい、なのでやっぱりどうしても入院してしまいますとやっぱ赤ちゃんにとっても、
うん、
そういった保護者にとっても大変な負担になるかなというふうに思います。
そうですね、はい、そうなんですよ。ちょっとね先生からいただいた資料なんか見てると肩バンドとか胸ベルトとか、
はい、
ね、足の固定ベルトとかっていうところでやっぱそんなに赤ちゃんにとってはそこまで負担じゃないかなっていうような感じなんですけど、まあ、入院してしまうとずっとまたねさらにやらないといけないことが多いみたいなので、ぜひこの短い半年の間に見つけられたらいいかなということなんですけど、
はい、
もう入院してしまうようなことになった場合は、
はい、
赤ちゃんの治療もっとどんなふうな感じになりますか？
その場合はもうベッドに、
うん、
ベッドにこう、まあ、寝た状態といいますか、うんうん、それで足を引っ張るような治療をします。
引っ張るんですね、
はい、足を、はい、まあ、言ったらそのベッドにこうくくで、
うん、
足をもう基本的には四六時中、
うんうん、
こう引っ張り上げるような治療が必要で、やっぱり入院が1ヶ月以上にもなることがあります、
うん、
まあ、赤ちゃんはどうしても引っ張ってたとしても意外に慣れてくることが、
うんうんうん、
まあ、実際に多いので、まあ、順応の能力はあるかと思うんですけど、はい、やっぱりそれに付き添う親御さんの負担がやっぱだいぶ大きくなります、
うん、そうですよね、
はい、
さっき先生ともこれ大人だったらちょっと耐えられないずっと四六時中足を引っ張られるなんてっていうところ
で、 そうですね、
まあ、ずっとベッドに寝ていなきゃいけないっていうのもね負担ですけれども、まあ、赤ちゃんはね、はい、寝てたりするのが、はい、まあ、ほぼほぼのお仕事だから大丈夫慣れてくるっていうところもありはするんですけども、うん、やっぱりね、はい、病院で入院するっていうのはやっぱりね負担になりますよね。
はい、
はい、あと先生今のねこの発育性股関節形成不全のお話を、
はい、
聞かせていただきましたけれども、はい、もっと何かこれに関してありますか？
これに関しては、まあ、
うん、
やっぱりこう早期診断がとても大切なので、う
ん、はい、
まあ、ちょっと話戻りますけども、そういった検診、
うんうんうん、
ね、硬さがあれば股関節の硬さがあれば、はい、やっぱまず病院で受診していただきたいというのと、
うん、
硬さがなかったとしても例えばシワが左右不対称だったり、うん、家族歴があったり女の子であったり、
うん、
あとは鎖骨だったりそういったものが、はい、の中から2つあれば病院受診していただきたいなというふうに思います。
はい、分かりました、
はい、
もう少し多い病気もう一つありましたっけ？
あ、多い病気この足の付け根ですよね、うん、はい、もし頻度としてもし出会う確率が高いとすれば、
はい、
まあ、一つ単純性股関節炎というまた別の病気があります、う
ん、別の病気ですね、
はい、これは全く今まで話した別の病気ですね、
うん、
これはですね、
はい、
だいたい2歳から12歳頃、
うん、
まあ、だいたいピークとしては、まあ、ちょうど小学生入りたて前後幼稚園生か小学生入りたて1年生、はい、2年生あたりなんですけども、
うんうん、
股関節がですね、
はい、
まあ、痛くなる、まあ、言ったらでもお子さんの場合痛いと言わないんですよね股関節が、不思議なことに、
うん、
大人だと股関節が痛いというふうにやっぱりちゃんと訴えられる方がもちろん多いんですけど、はい、お子さんの場合はなんとなく歩き方が変とか、
うん、
膝を痛がってるとか足首を痛がってるとかなんとなくびっこ引いてるとか、
はい、
実はそういった症状で出てくることもあります。
はい、なんか面白いですね。股関節が股関節という言葉を知らないのか分からないけど、
足の付け根ですね。そうですね、確かに
ね、分かんないですけど、これはちょっとでも割と多い病気になるわけですね。
そうですね。
どんなもう痛いだけの、そっか、ビッコ引いたりとかっていう、
ビッコ引いたりとか、ね、で一応ですね、はい、まあ、原因は定かじゃないというふうに言われてはいるんですけども、この病気が起こりやすくなる背景として、例えばその足の付け根が痛くなる前に、例えば 1,2 週間前に風邪ひいたとか、実はそういったエピソードがあってつながって足の付け根が痛くなってビッグを引くっていうパターンもあります。ただこの病気頻度としては多いんですけども、はい、基本的には自然に良くなる病気です。
あ、そうなんですね、はい、あ、よかった。
はいはい、だいたい、まあ、痛がるお子さんでも2週間から4週間、うん、まあ、その間はもちろんかけっことか、はい、なんかスポーツとか、はい、そういうのはもう、まあ、控えていただきたいんですけど、まあ、本人おそらく痛くてできないとは思うんですけど、それで自然に良くなる病気なので、これはそこまで心配しなくてもいい病気になっております。
あ、そうなんですね、はい、足が痛い、膝が痛いとかって言ったら、もうやっぱりもういろんなことを考えて病院に行く方がまずは正解ですね。はい、はい、早い方がもちろん治療もねいいと思いますので。
そうです。はい、でこの単純性股関節炎が今多いっていうふうに言ったんですけど、うん、はい、もし僕たちが現場で病院で会った時に、うん、真っ先にこれと、まあ、真逆といった、真逆ではないんですけど、まあ、一番重症な病気、うん、
はい、
見逃しちゃいけない重症な病気っていうのがあります。
はい、
これは同じ足の付け根の病気でもバイ菌が関わるタイプの股関節炎があります。
はい、
これは可能性股関節炎といって、はい、まあ、バイ菌がいったらこう関節の中で巣を作ってこう、うん、蝕んでしまうような病気になります。
そうなのがあるんですね。
はい、で熱が出ないこともあるんですけど、実は、まあ、でもやっぱり先ほどの単純性股関節炎よりかは本人の痛がり具合とかが強かったり、うんうん、あとはやっぱりこう急に38度9度とか出たりぐったりしてきたりっていう方でいれば、うん、いますし、でこれもしバイ菌のせいでこう、うん、足が痛いんだよっていうのが分かった場合には、はい、基本的には緊急で手術です。これは
そうなんですか。
はい、
わあ、これはちょっと怖いですね。
怖いんですよ実は。なので単純性股関節炎かな、まあ、ほとんど治る病気だと思ってても、
うん、
本当にごく稀ですけど、実はこういったバイ菌が悪さをする病気もあるので、うん、僕たちはもうなかなか油断できないなっていう現場になっております。
そうなんですね。
はい、
じゃあそう、ちょっと見極めはもちろんね難しいと思いますので、
はいはい、
まあ、そういう症状が出たらまずは病院にかかっていただきたいですね。
そうですね。
はい、あと先生、まあ、他にもねいろいろ病気、ちっちゃな子たちに病気があると思うんですけれども、
はい、
もうそろそろねお時間にもなってまいりましたので、はいはい、まあ、最終的にお子さんたちの、まあ、健やかな成長のためにお母さんたちが頑張らないと、お父さんお母さんたちが頑張らないといけないなっていうのがちょっとき考えるところなんですけれども、
はい、
まあ、もちろん先ほどもねまとめていただきましたけれども、もう一度ね皆さんにこういったのの時はちゃんとやってくださいっていう最後のおまとめをよろしくお願いします。
そうですね、まあ、まあ一番はそうですね、まあ、悩み確かにいっぱいあるかもしれないんです。今日はもうそうですね、股関節の話にフォーカスして、
はい、
で、まあ検診を受けていただくっていうことと、
うん、
ね、あとはまあそのそうですね、そういった足の硬さが出てないかどうか、
うん、
太もものシワが左右不対称じゃないかとか、
はい、
お子さん近くの口のつながっている方にそういったご病気の方がいないかどうかとか、うん、女の子か、うん、あとはその骨盤逆子じゃないかどうかとか、
はい、
そういったのを、まあ、気にかけて、まあでももしそういった、まあ、こういったのをホームページとかにも載っている話ではあるんですけども、
そうですね、
はい、ただやっぱりね、うん、どうしても不安だっていうお子さんね多いかと思うので、うん、まあ、悩んだ場合はまあ、整形外科、
はい
はい、いっぱいありますけども、
うん、
あとはまあ僕たちにそういった相談いただいたりすると、
はい、はい、
まあ、ちょっといろいろ検査とかそういったのができるかなと思いますので、
はい
はい、ぜひ検診受けてください。
はい、ありがとうございます。はい、今日はね私も初めてこの 子どもの足のお悩みということでこんなのがあるんだというのを知りましたので、
はい、
まだねお子さん実際に持っててねこんな症状あるんだけどってちょっと思ってる方がいるかもしれないし、
はい、
ね自分のね親族とか孫さんとかねそういったところでもちょっとおかしいんじゃない歩き方とかっていうのがあれば、はい、ぜひぜひ相談していただけたらなと思います。
はい、
はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、本日は琉球大学病院整形外科の伊波祐樹先生に子どもの足のお悩みということでお話をしていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。